エアジーンクラシックプログラム朝倉。エアジークラシックプログラム朝倉特集コーナーです。今週はゲストの方をお招きしています。もう何度かねこのスタジオにはお越しいただいているんですけれども、ピアニストそして作曲家キーボーディストでもあります平沼由里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもうお一方スペシャルゲストと言ってもいいかもしれません、バイオリニストの古澤巌さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、びっくりしました。お二人揃って来てくださったので
びっくりさそうかなと思って。
本当ですよ、まあ、11月の20日に札幌のザ・ルーテルホールで工房というタイトルの、まあ、ライブが行われて、まあ、その後こうやってねスタジオでいろいろお話を伺おうというような形になっているわけなんですけれども、はい、いやお二人がステージに上がった瞬間っていうのは、まあ、何度か拝見してますけど、去年で言うと、はい、あの吹きの塔ホール札幌の、はい、すごくこういい感じというのか、
いい感じですか、
なんていうんですか、単に仲がいいじゃなくて蝶々発揮してる感じがいいなと思ったんですけど
どういう意味だろう
刺激し合ってるというか、お互いにこう音をねぶつけ合ってるというんでしょうかね、はい、なんか そういう信頼関係みたいなものが感じられたんですが、古澤さんと平沼さんって最初はどこで出会ったんですか。
最初は、うん、2012年の、うん、オルガンのコンクールがあったんですけれども、そちらのなんか世界大会の審査員にたまたま呼ばれてて、うん、古澤さんもなぜか楽器違いなんですけど、うん、審査員に呼ばれてて、はい、でそこで初めてお会いしたのは、うん、私は何度かコンサートには見に行ってたんですけど、うん、そちらの方で一緒だったんですけど、うん、まあその時はなんだろうな、打ち上げでちょっと斜め向かいぐらいで、うん、お席が一緒だったけど、うん、全くまあお話もほとんどしてない、私はちょっとすごくお酒飲みチームとものすごい飲んでて
そうだったんですか。
そうですね、
それがでもじゃあ無口だったら会話ないはずなのに。
でもね、私はファンだったので、ね、最後の日に CD を持ってって、ね、これにサインくださいって言って持ってったんですよ。
あ、そうだったんですか、
はい、やったサインもらったみたいなそんな感じで
そう、はい、で古澤さんはああサイン書いてあげるよみたいな雰囲気で受けたってことなんですか。
ちょうどその頃に、うん、まあ、よく木下グループって木下工務店のね、はい、が音楽部門を立ち上げたばっかり で、うん、で僕がそこのディレクターをやることになってるような話が出てた頃だったんですよ、うん、で誰かアーティストをすぐさま連れてこいというような時 で、うん、でちょうど平沼さんの作品を聴かせていただいたら、うん、で自分がバイオリンが弾けるし、はい、でそうやってオルガンと一緒に音楽を作ることができそうだなと思って、うん、それでちょうどその出会ったのをきっかけに、うん、タイミング的にはそうですね、もうすぐ割と制作に入ったような気がしましたけど、
はい、うんうん、そうですか。まあ平野さんはその頃ね作品たくさんも世に送り出していて、例えばその愛知九博みたいなところだとか、はい、CM 的なものも、はい、広報的なものもやってらしたから、はい、作品はいっぱい出てたんですよね。
そうですね、あるんだけど、うん、まあやりたいものとそのね、うん、来るものっていうのはまあね違うじゃないですか。
はいはいはい。
でこういうのやりたいなっていうのはまあずっとあって、うん、そんな時にっていうだったので、うん、しかもなんかね確か、うん、そのメールをいただいたのが、はい、目黒のバーで一人で飲んでる時だったんですよ初めてこういうとこで喋りますけど、なんだろう、酔いが吹っ飛ぶっていうか、はい、すごいびっくりした覚えがあります。
まあそうやって出会いがあって、はい、一緒にこうステージに上がるようになって、ステージに上がるようになってこう分かったこととかっていうのはあるんですか。
分かったことですか、
はい、
思ってた通りって思ってた部分と、うん、へーって言ってちょっとなんかクスクスって笑うことが、うん、部分が多いです、うん、まあファンの方は皆さん、うん、ね古澤さんのことよくご存知だと思うんですけど、
弓が短いなとかそういうことは思わなかったんですか。
あ、それそういうことはなんか、うん、演奏のことは、 まあ、レコーディングとかそばで聴かせていただけるようになって、うん、もうやっぱり嬉しいなっていうのはあるんですけど、うん、なんだろう、喋る内容がちゃんとまあ面白いというか、
はい
はい、
そうですね、楽屋では面白いですね、はい、きっと ね、 いろいろね、
そうですね、ちょっと変っていうかでも一番ショックだったのは、うん、なんかその変でちょっと変わって、変だなと思ってる人に変だって言われることがすごいなんかえーっていうふうには思ってました。
古澤さん、平沼さんがこんな風におっしゃってますけど、
まあ、平沼さんがこんな感じですからね、
ええ、
あ
のどういうあの
一緒にいるとどうしても反応するじゃないですかっていう感じなんじゃないですかね。やっぱりこう相手とね、うん、コミュニケーションだから、うん、で僕は平沼さんの会に、うん、まあ、あのサポートとしてお手伝いで出させてもらうって形を取ってるじゃないですか、うん、だから あくまでも主役は平沼さんなんでね、うん、粗相のないように自分の、使命だけをこうなんとか、あの平沼さんの曲決して簡単じゃないのでね、弾くこと自体も難しいんですけど、うん、でもそうですね、うん、と言ってただ黙ってるとお客さんにつまんないとか言われちゃうし、うん、だからそこは微妙ですよね、難しいと思います主役でもないのにどこまで出しゃばっていいのかっていうね
楽しいことをやれと
そうですね、だから、うん、遠慮しててもダメなんですね、はい、ステージってなんかね、
なるほどね、うん、いや平沼さんとね何度かお会いしていつも思うのは、こう年齢だとか実績を超えた何か凛としたものがあってですね、はい、うん、そこに触れてしまわないようにしないといけないかなってちょっと思うんですけどね、すごいね、きっちりしてないとみたいな。
ああ、どうですかね。あの平沼さんはマイペースですからね。本当に、で、作品も、うん、あのとことん自分がこう自分の、うん、気が済むまで作り上げるし、うん、何よりもすごいのがそういうオーケストレーションみたいなすごい面倒くさいね、うん、あの多重録音をしなきゃいけないものとか、うん、そういったものがものすごく得意なので、うんうん、だって小学校の時から、うん、小学校から帰るとバイオリンコンチェルトのスコアをなら眺めるのが好きだったってそんな子いるって思うんだけど
本当ですね、うん、いやーもう2人の出会いはこう本当になんかもうタイミングだったし、ね、
まあ、よく平沼さんが言ってる、うん、ステージ言ってる、うんうん、あお酒の席で大体仕事なんか仲間が決まるみたいなこと言ってるけど、うん、結局その審査員の時も飲み会で会ったっていう、うん、結局酒の席だっていうことなんですね。
そうなんですか、はい、あのまあ、今回ですね、あのライブも11月20日に札幌で行われたわけなんですけども、そのお話伺う前に平沼さんこういった作品も作ってますよということで、
はい、
スピカでいいですか、
はい、
はい、スピカという作品を聞いてください。平沼ゆりさんでガーデンからスピカ聞いていただきました。今日は朝倉ピアニスト作曲家でもある平沼ゆりさんとバイオリニスト古澤巌さんにお越しいただいています。11月20日札幌で行われたザ・ルーテルホールのライブというのは工房というタイトルがついていて、
はい、
あの僕はあの一眼レフカメラが趣味なのでああの工房をうまく活かして作品を作りたいなんてね、あの生意気にも思うんですけれども、このタイトルっていうのはどこからついたんですか。
はい、いやなんかあの実は私もあの工房っていう、うん、その単語自体、うん、あんまりこう馴染みがなかったんですけど、いつもあの雲からの隙間から地表にこう降り注ぐ光の筋のことを言うじゃないですか、はい、でこれを見た時にあのいつも神様の光が出たって言って、うん、言ってたんですけど、なんか今回のコンサートのイメージ、曲全般のイメージがそういうイメージだったので、うん、でも神様の光って書くのは変だしなと思ってて、はい、そういえばあれなんて言うんだろうなと思って、うん、そしたら工房っていう、うん、ことだったので、うん、まあ字面的になんとなくどうなんだろうなと思ったんですけど、うん、ただもうイメージがそのイメージで出来上がってたので、じゃあもう工房にしようかなと思って、で副題に神々の旋律っていう風にあのつけたんですけど。
なるほどね、はい、そういうタイトルになるとこう作品っていうのは、
はい、
神々しいものが多くなるのかなって思いますけど、うん、そこまでのイメージではないですか。
そこまでのイメージで一応集めたんですけど、うん、アレンジとかは、うん、まあいろんなアプローチでやってるので、うん、割とまあバラエティに飛んでるとは思います、
うん、でミュージシャンの皆さんも さまざまこう参加して、もちろんフィーチャーリング古澤巌さんですから、古澤さんはいらっしゃるわけですけれども、
はい、
例えば、向井渉さんだとか乗り丸さんだとか、それは浦田康親さんという、はい、これはどんな風にお願いしたんですか。
どんな風にですか、まあ、ちょっと本当悔しいんですけど、やっぱり飲み席ですかね、うん、
やっぱり
本当に悔しいんですけど、
いや本当に
その能楽師さんとは、うん、あの飲み友だったんですよ、ただの飲み友で、お互いに別に何してるとか、あんまりそんなに、京都の方で、
はい、
でその飲み席で、まあ、能楽師って言っても絶対能楽師やってないよねみたいな、私も音楽家って言うと絶対弾けないよねとかすごい言われてたんですけど、
浦田さんとそういう会話してたんですか。
そうなんですよ、それでなんかまあ、その会が結構音楽家とか芸術家が多かったんですね、京都の土地柄、そういう、ね、はい、能楽とかいろんな狂言の人とかいろんな関係の方がいらして、まあ、お茶お花に、絵描きさんとか、あとは本当に演奏する人たちが集まってて、そしたらなんか一緒になんか できたらいいね、わははってお酒の席で、まあなんとなく軽く話が出てたんで、いいねいいねって言ってて、まあ飲むたびにそういう話が出てて、いつかできたらいいねってなってたんですけど、なんかやったら面白そうだなと思ってたけど、まあ話進まないじゃないですか、なかなかやりたいっていう人たちばっかりだと、はいはい、そしたら私なんかそういえば毎年ツアーやってるから、じゃあ何かあと一個先やってみようかなと思って、ちょっと話を言ったらぜひやりたいってことで賛同してくださって、じゃあってことでこういろいろ、あの前にちょっと進んでみようかなと思って始めたんですけど、う
ん、なるほどね。あの古澤さんはその能楽の方と同じステージに立つって経験は今まであったんですか。
はい、たまたま僕はあの観世流の、津村玲次郎さんという大先生とご一緒する機会が何度もあったので、また今回観世流になったんで嬉しかったんですけどね、でもこうやってあのこうメンバー見て、まあ自分もまあいますけど、その能の方がいてね、和太鼓の方がいて、でミュージシャンもあったさ、平沼さん以外にバイオリンとチェロがいて、このチケット代でこんなコンサートができるって、そのどんな飲み方してんだろうって、そこですよね。
そこです
終始合わないだろうこれみたいな
本当驚きですよ、ね、
こんな豪華なコンサート自分でもしたことないんですよ、どうやったら飲んでればこんなのができるようになるんだと思って、
いや普通はないですけどね、
すごいなと思ってね、ちょっと待って、そこに感動しますよね、
誤解が生じる、
すごいな、なんか歴史は夜作られるじゃなくて歴史は飲み会で作られる、
いや本当にね、
ちょっと待って、
でもね、やっぱそういう人がいるからこそこういうコンサート、いやある意味夢のようなコンサートですよ ね、
ですよね、
僕も和太鼓と一緒にやったりするようなものが奉納とかでもあるけれども、そういう意味でもだからやっぱりこう平沼さんが一つこう神がかってるとこなのかなと思いますよね、
ありがとうございます、
ね、あの向井さんは札幌ですよね。
あ、そうですね、はい、
チェロの、そうか、はい、すごい地元で、また帰ってこれたみたいな感じなんだと思うんですけどもね、いや本当すごいつながりですよね、
はい、
まあ、去年の、ね、ライブではロサンゼルスオリンピックロス五輪のテーマをキーボードで華やかにわーってやったみたいなことがあったことを考えると、全然違う、こう、
そうですね、
テイストなのかなということで、いやもう行った方は本当に堪能できたんじゃないかなというふうに思いますね。
今回はね、その私の曲だけじゃなくて古澤さんの曲もあったんですけど、奉納よくされてるので、まあ、その神事っていうかその神社に奉納された曲ってことで、私もアレンジに関わらせていただいた曲もあるので、まあ、あの私の曲だけじゃなくて、せっかくねご本人、作曲者ご本人がバイオリン弾いてらっしゃるので、やろうかなと思ってプログラムに入れてました、
はい、いやとにかくすごいあの組み合わせというか巡り合わせだったっていうことがね、ライブでもあったってことですね、
はい、
それじゃあもう一曲聴いていただきましょう、平沼ゆりさんのガーデンというアルバムの中からエターナルです、はい、平沼ゆりのガーデンからエターナル聴いていただきました。今日の朝倉はピアニストで作曲家平沼ゆりさんとバイオリニスト古澤巌さんにお越しいただいています。 平沼さんのこういうの広さというか人脈の広さみたいなことにも驚くんですけども、
はい、
古澤さんもやっぱりすごい活動をしてらっしゃる中でいろんな仲間が増えてってる感じがするんですけども、前ですねここのスタジオにつけ麺の大陸さんがいらっしゃったりしてるんですけども、
は
いはい、もうつながってるんですよね。
そうなんですよ、たまたまその大陸さんがなんか僕のファンだったらしくて、もう親子ほども年は離れてますけど、で僕に会いたい会いたいと思っていたところで僕をやっと見つけたっていうのはどこだったと思います、うん、たまたまね、はい、近所に住んでてスポーツクラブが一緒だったんですよ。
そうですか。
でそこの湯船で僕を見つけたらしい。それってどうなんだろうっていう。
湯船
まさか大陸さんのお父さんはその隣にはいなかったですね。
ああね、なかなか一緒に行動はしないけど、でも大陸さんとやってるうちに、お父さんがわざわざ僕らのカルテット、名前つけてくれて、ほらつけ麺もね、お前らイケメンでもないからつけ麺つってつけ麺になったって話あるじゃないですか。はいはい、で昔東京カルテットってすごい世界的なカルテットって言ってたじゃない、はい、でそれより一駅手前の品川カルテットってのが僕らのカルテットの名前つけてくれたまたお父さんやってくれましたよね。
さすがですね。
そうなんですよ。すいませんこんな話。
いやいやいいです。そうか、はい、いや本当この番組で取り上げるそのテーマにすごいこうつながる話もいっぱい聞かせてもらっていて、先月実はその、はい、グスターボ・デュダメルっていう指揮者を特集したんですけども、はいはい、デュダメルはそれこそベネズエラのエルシステマっていうねその教育システムから出てきたよなんて話もしてたら、はい、ベネズエラも行ったことがあるっていう、
ね、だいぶ前ですけどね、ミレイっていう番組で、とある貧しい少女のうちに遊びに行ってっていう、本当のスラム街でね、でちゃんとガードマンつけてないと危ないからって言うんで、そうやって撮影隊と一緒に行ったんですけどね、でまあとにかくどこの田舎にもああやってオーケストラはうじゃうじゃあるので、で子供たちがガッチャガチャ弾いてんですよ、でまあでもね危ないとこでしたね。まだチャベスがね、まだ存命の頃で、そんな時代ですけど、いやガードマンつけてるにもかかわらずホテルのロビーで追い上げに遭いましてね。で僕らの運転手さんはなんか指輪持ってかれてたけど、だからねみんな銃突きつけるでしょ、でガードマンも銃持ってるんですよ、でもみんなこうやってね動くの動くのってね、とにかくなんか余計なことしたら撃ち合いになってみんな死んじゃうからダメだって言って、あげられるんだったらあげちゃえみたいな、なんだよみたいなね、本当もねたまんなかったですけど、
一案ですね、
もう誰が警察で追い上げかもよく分かんないので、
そうですか、
どうでしたけど、
よくそういう状況の中から、みんな要するに不良にならないように飛行に走らないようにっていうのが、まず一番にあって、次はもちろんその中から音楽家出てきたらいいっていう話だったんですけど、デュダメルをはじめとして何人もね音楽家出てきてますから ね、 それはそれですごいなと思って、
そうそう、やっぱね、そのチャンスをみんなに与えるってすごいじゃないですか、あれ楽器もただなんですよ、
で
楽器もただで直す子たちが別にいて、みたいなね、で回ってるんだけど、で自分で自分の才能に気づく人なんてまずいないと思うんですけど、たまたまそんなチャンスがあったら、をやってみようかななんて声がね急に現れるっていうのはもうね不思議じゃないです、だって30万40万やってるんですよ、考えられない数ですよね。だからそういう意味では本当に国としてああいう体制になったっていうのはもともとはね、鈴木才能教育の人が向こうに教えに行ったっていうルーツがあるんですよ、
鈴木メソッドの方ですよね。
そうです、でいやそういう意味でも鈴木メソッドってすごいなってやっぱ思いますけどね、でもああいう風に子供たちに音楽っていうのはそういう意味ではだからフランスもやってますよね、この間映画がちょうど来てましたけどね、だからそういった不良にみんなになんないように学校のクラブで音楽を教える、すごくいいことだと思いますよ、とにかくそれで、ね、時間潰すんです子供の、
なるほど、
とにかく
余計なことを考えない
と、悪いことさせないように時間通ずスポーツでもいいし音楽でもいいんだけど、これはとても大事なことです。
そうですか、いやこういう話がもう今日ね伺えるとは思わなかったんでびっくりですけど、ドゥダメルも、今クリミアリ人形のねサントラの指揮やったりとかロサンゼルスフィル振ったりとかってすっごい有名になっていく、でも祖国とはちょっとね今の新しい大統領とうまくいってないからっていう話も聞くし、
そこはね、どうにもなんないですよね、まあでもドゥダメル のカリスマ性、やっぱあれがやっぱドゥダメルスーパースター、ならではのね、感じだなと思いますよ、だからそういう意味でもそれをまた若い彼はね、ちゃんとこう引き抜いたロスモのオケも勇気があるしチャレンジャーだなと思いますけど、面白いです本当に、
クラシック プラスアルファのこうステージにねどんどん入ってくるともっともっとステージを見に皆さんが行ってくれるのかななんてね、はい、この番組通してももっと広めなきゃいけないなと思ってるんですけど、ね、
それで思い出したんですけど、はあ、私が昔その古澤さんのコンサート見に行った時に、うん、普通にこうバイオリン楽しそうにこう演奏されてる時に、うん、あの曲に合わせて、うん、なんて言いながら本人が、うん、あのタップを始めてすっごいびっくりした記憶があります。リバーダンスかなんかで、うん、本当にあれタップ習ってたんですか？なんかそれが、ね、上手だったんですよ。すごく
アイリッシュダンス、はい、あのバイオリンとほら手は忙しいけど、はい、足暇じゃないですか、
で暇って
リバーダンス見た時にあ手使ってないなこれと思ってだったらバイオリン弾きながら足やればいいやと思って、うん、しばらく何年かアイリッシュダンスちょっとやってたことありましたね。
でも足に気を取られて手が動かなくなるとかそういうのはないんですか？
逆にないですね。そういえば平沼さんと一緒にねスケートショーもやってたんですよ。
あ、そうです。
でその時スケート滑りながらだってバイオリン弾かなきゃいけなかったから、あれ結構しびれましたね。
いやもうみんな古澤さんじゃなくてバイオリンが心配で周りの人が転んじゃったらあのバイオリンがってみんな言ってました。
だってリバーダンス弾きながらフォーメーション動くんですよ。
そう
あみんなと一緒に輪の中に入ってったりとか
はい、
すごくないですか、
ね、
自分で言う
俺スケートできないんですよ、練習したんですから、ね、そのために、
いやお上手でした
よ。そうか、平野由里さんはあれですもんね、あの鈴木明子さんが現役だった頃とかにもね、はい、あのフィギュアスケートもね、
はい、あでも一緒に古澤さんにバイオリンを、はい、弾いていただいて、
本当は僕だけその仕事に誘われてたんですよ。で平野さんスケート好きだってずっと言うし、うん、だし
マニアだったので、
うん、あと俺がやってる若い子たちみんないつか世界のスケートの選手の音楽書きたいっていう意味、みんな持ってるじゃないですか、で平野さんもブツブツ言ってたから、うん、しょうがないな、じゃあ連れてってあげようと思って、
そんな感じだったんですか？
僕が頼まれた
知らなかったよ、
うん、スケートショーの仕事に平野さん来てもらって一緒に好きだろうなと思ってやってたら、平野さん女の子だから、女のスケートの人とかもスケートの選手とみんなと仲良くなって、うん、あのそれでそういうことに発展してたんですよ、うんうん、
なるほどね、まあ、今若い、ね、スケーターたちがどんどん、はい、特に女子は出てきてるから、ね、木平さんとかね、本田さんとかもいろいろいるから、ね、
であの頃、ね、羽生くんはまだ出てなくて裏でウロウロしてたんです
よ。
まだそんなちょっと出る前だった
、
そんな時代だった、
すごい裏話だった、うん、今日ねこの番組完全にあのトーク番組になってるので音楽番組ではないということだけここでお断りしておきたいんですけどいや本当楽しいお話尽きないですね本当ね。いやありがとうございます。あのまだまだあのいろいろお伺いしたいんですけども、あの、まあ、この先の話として、あの平沼さんは、はい、あのいろいろこう CM とか手掛けてる中で北海道に関わっているものも、
あそうです ね、はい、あの冬の時期になると、うん、キロロの CM を担当させていただいてて、でこの多分に12月から、
うん、あ今月流れ
てる、はい、そうですね、
はい、これがまたすごくこうなんか雰囲気のある作品っていう、
ね、雰囲気とか、まあ、ちょっとポップな感じですね、うんはい、
そうですか、聞けばなんかピッとくる感じなんですね、は
い、そうですね、多分クレジット入ってると思うので、うん、あのキロロの CM 見たら、あこれのことかなと思ってくださってたら、
うんうんうん、みたいな感じの音も入ってるのかなみたいなね
そうですね、
はい、はい、キロロリゾートの CM にぜひねちょっと耳を傾けていただきたいの、はい、バイオリンは古澤さん、
バイオリンはそうですね、こっそり古澤さんが、
いや別に表向きでいいじゃないですかそんなね、
いや本当こっそり向井くんのチェロが入ってます、
そうですか、はい、分かりました。古澤さんは来年に向けてまたなんか原点を見直そうみたいな話があるんですよね。
そうですね、うん、あのもう何十年前にずっと札幌では自分のコンサートお世話になってたんですけど、うん、今はあの TFC で、うんまあ、ちょうど僕らもコンサート終わったばかりなんですけど、はいはい、あのリサイタルを本当に小さなところで夏にそっとみんなの迷惑にならないとそっとやらせていただきます、まあ、今度6月だったかな、はいはい、またあの商品ばっかり集めて、はい、ピアニストとそうってやりますね、
うん、じゃあタップダンスやったりするようなエンターテインメントのステージもあるけどリサイタルとしてこうクラシカルなものも
ってですか。逆に昔だからあんまりクラシックやってなかったじゃないですか、今だからもう年なんですかね、うん、クラシックは相当なんか自分がやるようになりました、ね、
そうですか。
もともとクラシック勉強してたんですけど、全く使い道がなかったんです
。そうですか。そうです
、あのポップスやるのに忙しくて、ね、
はい、じゃあそこもちょっと見てもらいたいなっていう、
ね、は
い、
あとはもう平野さんの音源とかアルバムは、うん、はい、ほぼ全部自分が割りにいってるので、はい、ただクレジット入ってないのでね、はい、うん、なので僕がハッツのレベルの人間なんですから、うん、なかなかそういうこともあるんですよ。
あので博士さんに気を使ってるとかそういうこと
ですね。ハッツに気を使ってるんですね。でそんな人のあれなんですけど、たまたま僕は はでも、ほらみんな木下小松にもうお世話になったから、
なるほど、
でその関係で、うん、で今はもう独立してるんですけど、うん、平沼さんのアルバムにはもう必ず入ってるという、
はい、はい、ということで平沼さん来年こそ新しいアルバムをと思うんですけど、
はい、はい、持ってきます、
はいはい、その中はもちろんこう、
そうですね、
古澤さんのバイオリンで、
はい、そうですね、
はい、あの楽しい作品、はい、またうっとりするような音色も聞かせてくださいね、
はい、
はい、今日はね本当にあの実はあの打ち合わせ前の段階ではお二人でというふうに聞いてなかったので、急遽内容を変えてですね、はい、
なんかびっくりしてもらおうかなと思って、
スペシャルプログラムでお送りいたしました。アジの朝倉に今週ゲスト来てくださったのはピアニスト作曲家でもある平沼由里さんと、そしてスペシャルゲストバイオリニストの古澤巌さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。